今日は第一ヨハネの手紙の2章です。第一ヨハネの手紙の2章はちょっと長いっていうのと、内容的にかなり豊富なので、今日は2章の半分までにします。1節から14節までです。で、この2章の今日の1節から14節までの間は、このヨハネの第一ヨハネの手紙の1章の3節にあった、その私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですというふうにありますけども、この交わり、神がイエス・キリストを通してまた恵みによって私たちに与えてくださったこの交わりが私たちにもたらすもの、交わりの中で私たちが得るもの、それについて着目しながらこの1節から14節までを一緒に学んでいきたいと思います。まず一節ですけども、一節の全般を読みします。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。で、このヨハネの第一の手紙が書かれた、理由の、その一つですけども、私たちが罪を犯さないようになることが、この手紙が書かれた理由の一つです。で、第一ヨハネの1章の8節、また10節を見てみると、8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。10節は、もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私たちには実際、この肉を着ている限り、その罪の性質があるし、またそれがゆえに罪を犯すものです。だからヨハネの言うその罪を犯さないようになるということは、全く罪を犯さなくなるということとはちょっと違うはずです。もちろんそのイエス・キリストを信じるその信仰によって、その神から義と認められて永遠の命が与えられて、この肉体が最後その死んで終わった時に、で新しいその栄光の体が与えられると、私たちは罪を犯さないようになります。だからその、ヨハネはこの栄光の体が与えられるということを指して言っているのかもしれませんが、もし私たちがこの地上でこの肉体を、罪を抱えているこの肉体を着ながらにしてこれを適応させるというのであれば、むしろその全く罪を犯さないのではなくて、罪を犯す必要がないということに気がついて、そして罪を犯さないという選択を私たちがすることです。当然その罪を犯しますか、それとも罪を犯しませんか、でそれでその二者択一の選択肢が自分の前にあったとしたら、そりゃ罪を犯さないという、でそのことを選択しますよというふうに普通に考えるでしょう。また神は私たちが罪を犯さないということになるというのは、それは神が願っておられることですから、それでも罪を犯してしまうんですよ。なぜかというと、罪を犯したくないにもかかわらず、また神が罪を私たちが犯すということを願ってないということを知っているにもかかわらず、私がその肉にかまけてしまって、私のその肉が私を動かしてしまって、その神が願っておられることでない、その肉が願っておられることをするという、それを選択してるんですよ。神が罪を犯さない、私たちが罪を犯さないようになることを願っておられるのであれば、あるのにもかかわらず、それでも私が罪を犯してしまうというのは 100% 私の判断ミスだし、私の選択ミスなんですよ。イエス・キリストはこの地上で人間として生活なさいました。であるにもかかわらず、一つも罪を犯さずに生活したんですよ。どのようにイエス・キリストはその罪を犯さないで済んだかというと、自分の肉の思いを選択するんじゃなくて、イエス・キリストは神に対して祈ることを選択したんですよ。イエス・キリストは聖霊で満たされることを選択したんですよ。自分の肉とか自分のその肉の思いではなくて、また肉に従うんじゃなくて神に従うことを選択していったんですよ。そして神に信頼することを選択して、 自分の力ではなくて神に力を求め、神から力を受け取ることを求め続ける、それを選択したんですよ。なぜ神は私たちに罪を犯してほしくないと考えておられるかです。もちろんその罪は良くないことですよ。悪いことですよ。だから悪いことはしない方がいい。でも神が私に罪を犯してほしくないのはなぜかというと、罪が神と私との関係を断絶するからです。仕切りとなってしまうからです。だから神は私が罪を犯すことを願ってないんですよ。神はイエス・キリストを私たちに与えてまでご自分と愛し合うというその関係に引き入れたいんですよ。私を罪から救い出したかったんですよ。それは神が私のことを愛してくださっていて、ご自分とのその親しい交わりの中に私を引き入れてくださるためですよ。当然私がそのイエス・キリストを信じて神との関係がこの回復された後にまた罪の中に戻っていくなんて、そんなの神は願っておられないんですよ。それは神とのこのイエス・キリストによって与えられたその関係が、回復したこの関係が断絶されてしまうからですよ。神は私たちが罪を犯さないようになっていくのを願っておられます。でもそれでもさっきも言ったように、そのこの肉を着ている限り、肉体を着ている限り罪を犯してしまいます。ヨハネはこの1節と2節で、だから私たちにイエス・キリストが与えられたということを言っています。1節の途中から2節までお読みします。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。イエス・キリストという方は罪を犯した者、私を御父の前で取りなしてくださる方、弁護してくださる方です。そのためにイエス・キリストは世に使わされたんですよ。本来であれば私は神の御前に出ていけることなんかなかったんですよ。そんなチャンスは全くありえないんですよ。であるにもかかわらず、私が神のその恵みの御座の前に大胆に出ていけるように、神はイエス・キリストを世に使わせてくださったんですよ。そのためにイエス・キリストは十字架に疲れて、私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださったんですよ。そしたら私が神の御前で義と認められるから、イエス・キリストが私の弁護をしてくださるから、だから神はイエス・キリストをこの世界に送ってくださったんですよ。イエス・キリストは義なる方だと書いてあります。つまり一度も罪を犯さなかったんですよ。一度も罪を犯さなかったので、私や私たちのためにイエス・キリストは完全な生贄となることができたんですよ。もしイエス・キリストに罪があったなら、一つでも罪があったなら、イエス・キリストが十字架で苦しまれたことは、また十字架で死なれたことは、自分の罪のゆえの報いですよ。けどイエス・キリストは一つも罪を犯されなかったので、完全な生贄として私の罪を負って、私の代わりに罰を受けることができる、その生贄として神は受け入れることができたんですよ。またそれはそのイエス・キリストは私たちのためだけでなく全世界のためのなだめの備え物となられたというふうに書いてあります。だからイエス・キリストは私たちクリスチャンだけのために死なれたとか、イエス・キリストを信じた人たちのためにだけ死なれたわけじゃないんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。神は全ての人が悔い改めに進んで一人も滅びないことを願っておられるんですよ。だから神が私のことを愛しておられるように、神は皆さんのことも愛しておられるし、私たちのことを神が愛しておられるように、まだイエス・キリストのことを知らない人たちのことも愛しておられますよ。私の友人たちも入るし、また私が苦手な人たちも入るし、神は全ての人が、神にとって全ての人が大切なんですよ。神は全ての人を救いたいんですよ、罪から。 イエス・キリストなんて全てのその全ての人を罪から贖い出したいんですよ。私に与えてくださったこの道地及び御子イエス・キリストとのこの親しい交わりの中に、周りの私たちの周りの人たちも引き入れたいんですよ。神は全世界の罪のためのなだめの供え物として御子イエス・キリストを使わせてくださったんですよ。なだめの供え物ですから、なだめるのは相手の怒りですよ。だから神は怒っておられたんですよ。神は私の罪に対して怒っておられたんですよ。だから神にとって罪というのは、私の罪というのは、私たちの罪というのは、神にとって御子イエス・キリストの命以外で贖うことができないほどの大事なんですよ。で、自分の罪のことを過小評価してしまって、ああもうみんなやってるし、今までもやってしまってたし、まあ、すみませんみたいな、そんな軽いことではないんですよ。そんな軽いことで済まされるんだったら、イエス・キリストが使わされて、イエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死なれる必要はなかったんですよ。神にとって罪というものは大事なんですよ。一つの罪が私にあったとしても、その罪が神との私の間にその壁となって、この神との関係を遮るんですよ。神と私のを断絶するんですよ。神にとって大事ですよ。実は私にとって大事ですよ。また神の私に対する怒りが、この私の罪に対する怒りがなだめられるかどうかというのは、イエス・キリストの贖いの技にかかってるんですよ。私が神の御前で義と正しいと認められるかどうかは、イエス・キリストの贖いの技にかかっているんですよ。私の行いには一切関わってないんですよ。もし神の怒りがなだめられていないとすれば、イエス・キリストの贖いの技が不完全だったってことですよ。もし私が神の御前でイエス・キリストを信じているのに、神の御前で義と認められないのであれば、それは何が間違っているかというと、何が不完全だったかというと、イエス・キリストの贖いの技が不完全だったんですよ。そんなことありえないじゃないですか。イエス・キリストの十字架のあの贖いの技が不完全だったってことはありえないですよ。そしたらこの聖書全てが崩れていきますよ。イエス・キリストは十字架の上でその最後の言葉として、終わったって言ったんですよ。 It has finished. It's finished. 終わったって、完成したって、完了したって。イエス・キリストの贖いの技は完全です。だからイエス・キリストの贖いの技によって、私の罪は許されるんですよ。私は罪から贖われるんですよ。イエスのこの完全な贖いの技を信じる信仰によって、私は神の前に義と正しいと認められるんですよ。でも私の中に不信仰があるんですよ。不信仰だったりするんですよ、私が。イエス・キリストのこの贖いの技が足りないみたいな。私が神の前に義と認められるためには、私のこの行いが必要だとか、神の怒りがなだめられるためには、私のこの奉仕が必要だとか、そういうふうに考えちゃうんですよ。自分に引っ掛けちゃうんですよ、自分の救いも、神の怒りがなだめられたことも。だからなんか自分で頑張って、自分の力でその神に認められるみたいなことを、そうしなければならないって考えちゃうんですよ。でもそれはイエス・キリストを十字架から引き下ろすような、イエス・キリストのその贖いの技、この十字架を、十字架で受けられたその痛みを、その苦しみを、その恥ずかしみを、その死を全部台無しにしてしまうようなことなんですよ。私に対する神の怒りがなだめられたのは、イエス・キリストの贖いの技のゆえです。それだけです。私が神の前に正しいと認められるのは、イエス・キリストが十字架で私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださった、このイエス・キリストの贖いの技が完璧だったからです。私の何かが完璧だったからじゃないです。私の行いには一切よらないんですよ。イエス・キリストのこの贖いの技だけによって 神の怒り、私に対する怒りはなだめられ、私はそのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですよ。3節と4節。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし、御言葉を守っている者なら、その人のうちには、確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。ごめんなさい。5節まで読んでしまいました。すみません。3節と4節、もう一度読みしますね。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。その父親および御子イエス・キリストとの交わりが、その結ぶ身ですね。私が神を知っているかどうか、それを確認するには、私が神の命令を守っているかどうかということをチェックすればいいんですよ。同じ第一ヨハネの5章の3節に、神を愛するとは神の命令を守ることだというふうに書いてあります。神が私のことを愛してくださっている、神が私に良くしてくださった、私のことを愛してくださって、私の罪を、私を罪から贖い出してくださった。これほどまでに神が私のことを愛してくださったのだから、神に従おうって、神を愛して、神に従おうって、神に従う動機ですよ、それが。イエス・キリストを通して明らかにしてくださった、その神の愛を私が知ったからですよ。ギリシャ語ではギノスコーという言葉が使われていて、ギノスコーというのは、体験を通して知るってことですよ。神の愛を信じる信仰と同時に、神は私に聖霊を与えてくださったんですよ。そしてその聖霊が私の心に神の命令を書きつけてくださるので、神に従いたいという、神を愛したいという欲求が与えられるわけです。この御父および御子イエス・キリストのとのその交わりの中にいると、神の愛が私に迫ってきて、神に対する愛がその聖霊によって与えられて、神に応答したい、神を愛したい、神に従いたい、そういう欲求が与えられるんですよ。それでこの交わりの中にいるがゆえに、神に対する従順の実が結ばれていくんですよ。でも神の命令を守らない人というのは、神を知らないって。神の命令を、神の命令に対して本気で取り組もうとすると、聖霊が私のうちに働いて、この人のことを許しなさいとか、今この人に対して忍耐しなさいとか、でそうやってじゃあ神が言われるんだったらやってみようっていう時に、本気で取り組もうとすると、まず一番最初にそのぶち当たるはずなんですよ、壁に。できない、もしくはやりたくないっていう。で、私の中にその住んでいる罪が、この肉があらわになるんですよ。もし本気で神に従おうとする、従うことを取り組もうとする、取り組むとね、できない、だから神に従わない、従いたくない、その罪が、罪に直面するんですよ。でも第一ヨハネの1章の9節に書いてあるように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方なので、神はその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって。そうやって神に従うことをその追求すると、できないってことが分かってきて、できないってことが分かってくるから、神に対して助けてくださいって、本当にこのできない私をお許しくださいって、憐れんでくださいって、そうやってその悔い改めに進むので、神に許されたこと、イエス・キリストが私の罪を負ってくださったこと、苦しんで死んでくださったこと、でそれをもう一度その反芻するわけですよ。そうするとどうなるかというと、また神が私のことを愛してくださっていて、私に恵み、私を恵みを持ってその受け取ってくださって、私に許しを与えてくださったということをもう一度その確認するんですよ。神の愛を、神のご性質を体験するんですよ。体験を通して神の愛とか神の恵みとか、神が約束に対して本当に誠実な方だって、神が真実で正しい方だから、私に対する、私の罪に対して許しを与えてくださるということを体験を通して知るんですよ、神を。でももし私が不完全で、私は弱くて、自分にはもうできないんですっていうことを理由に、神に従おうとさえしなければ、 私は神を知ることは永遠にないですよ。神について知ることはもちろんできます。聖書を読んだり、メッセージを聞いたり、いろんなその信仰書を読んだりしながら、神ってその愛な方なんだって。恵みを定義することだっていろんなことできます。知識において。でも知識は人を救わないんですよ。神が人を救うんですよ。神についての知識は私を救いませんよ。でも、神が私に与えてくださったこの関係が私を救うんですよ。知識ばっかりを増やしていって、神は私を愛しておられるとか、神が私を許してくださるとか、神が私を助けてくださるとか、神が私にその救いを与えてくださる。で、その知識があるので、その自分に言い聞かせることはできますよ。その困難の中で、苦難の中で、いろんなその試練の中で、いや、神が私のことを助けてくださる。神は私を愛してくださっているから、私を受け入れてくださる。自分にそうやってその知性を持って自分のその知性に訴えることはできます。でも、体験を通して裏打ちされてないので、それは弱いんですよ。体験を通して知るこのギノスコを通ってないので弱いんですよ。だから不安なんですよ。だから自分の努力でこの足りない部分をどうにかして神から愛されていることをそのもっと知りたいというか確信したいから神に対して応答しようと思ったりするんですよ。神から許されているっていうことをそのもっとそのこう確信したいからなんか祈ってみたり聖書を読んでみたり、なんか善行を積もうというふうに思ったりするんですよ。神が私のことを愛しておられるのは、十字架を見たらすぐにわかるんですよ。イエス・キリストが私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださった十字架を見上げることで、ああ、神が私のことを本当に愛しておられるって、まだ神の前に私が弱くて、まだ神の前に私は罪人で、神に敵対してた神の敵であったのにもかかわらず、その時に神は私のことを愛するということを決めて、イエス・キリストを世に遣わし、イエス・キリストを十字架にかけてくださったって。そして神の愛を体験するんですよ。許されることを体験するんですよ。神が本当に私を許してくださること、私を憐れんでくださること、私に恵みを施してくださること、許してくださること、助けを与えてくださること、私を救ってくださること、そうやって体験していくんですよ。神に愛されて、神を愛して、神に従うことを追求し始めると、自分の罪に気がつきます。でもそれでもその神が私のことを愛してくださっている、私のことを許してくださっている、だからその罪の許しをいただくためにその悔い改めるんですよ。当然、神についての知識というのは必要です。知識がなければ神のもとに行くこともできないし、イエス・キリストの皆とか、イエス・キリストがそのしてくださったことを知らなければ、神の前に戻っていくこともできないです。でも、知識だけでは人は救われないんですよ。聞いて学んだこと、読んで学んだこと、そうやってこうやって今学んでいるように、その知識として入っている事柄を、その信仰によって捉えて、じゃあやってみようって。神が私のことを許してくださるって聞いたから、じゃあ許しを求めて神の前に出ていこうって。神が私を助けてくださると言ってるから、神の助けを求めて叫んでみようって。そうすると神が答えてくださるんですよ。そうやって神を体験するんですよ。そして神を知っていくんですよ。このループの中にいることによって、このじゅんぐりじゅんぐりのこの循環している中に留まることで、体験を通して、神を知るようになっていくんですよ。だから日常生活の中で神を知っていくんですよ。5節と6節。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。神の愛が全うされる。その全うされるっていうのは、そのマチュアになっていく。つまり成長して大人になっていく。この成長の過程があるんですよ。 第一ヨハネの一章の4節にあるように、私たちの喜びが全きものとなるっていうのも、それも同じそのマチュアになっていく、成長していくんです。喜びも成長していくし、また神の愛がその私の内側でその成長していくというか、神の愛についてもっともっと知れるように、知っていくんですよ。成長していくように。子供から大人になっていくように。神の愛が私のうちにその育ってきて、この全うされていくと、私と神と、私と御子イエス・キリストとのその交わりという中にとどまっていると、この神に対して、イエス・キリストに対するその関わり方がもちろん変わっていきますけども、成長していきますけども、それとその同じように、私と罪との関わり方も変わってきます。御言葉を守って、神を愛し、また神に従うことをその追求する、この交わりの中にとどまっていると、私と罪の関わり、私がその以前のように罪を愛さなくなってくるんですよ。ああ、あれ楽しいなって、その自分のその肉が赴くままを、その本当にただそれだけ、もうこの肉でやることをやれっていう、全くブレーキをかけないということが、そういうふうにならない、ごめんなさい。全くブレーキをかけないで、その肉にかまけることができなくなってくるんですよ。もちろんこれもその徐々にですよ。そのマチュアだからその成長していくんですけど、神の愛が私のうちにその広がっていく、大きくなっていく中で、そのプロセスの中で、過程の中で、そうやって以前のように罪を愛さなくなるんですよ。以前のように自分の罪を自慢しなくなるんですよ。こんなことやったぜみたいな、こんなことしてやったぜみたいな。でまたその以前のようにその罪を計画しないんですよ。今度こういうことやろう、ああいうことやろうって言って、神のその願っておられないことをその自分で計画してやらなくなっていくんですよ。そして以前に犯したその自分の罪を好んで思い出したりしないんですよ。あの時楽しかったなとか、飲んだくれて、もう飲めや、その騒げや宴会騒ぎ、楽しかったって。それを思い出して、その罪を反芻するようなこともなくなっていくんですよ。まあありがたいことにですけど、その、少し前に写真を、自分の写真をその整理してたら、そのような本当にキリストのことをもう全然知らなかった時に、それこそ飲めや歌えやをやってる時のその写真が出てきたんですけど、もう、こんなですよね。目も当てられない。もう全部見ないでもそのままアルバムごと捨てましたよ。ありがたいことに、本当に神がその恵みによって、この御父及び御子イエス・キリストとの交わりの中に私を留めてくださっていて、その関係の中で、その以前のようには、私はその罪と関わりを持たなくなってきてるんですよ。ありがたいことに。それでも私の中にまだ罪はあります。その罪を犯すというその肉のその性質はもちろん残っています。この肉体を傷つける限り、この性質っていうのはなくならないですから。罪は私の心の中で、私の神への愛とこの罪とは、その主導権をめぐっていつもその戦いを挑んでくるんですよ。罪の応援団長は悪魔ですよ。サタンですよ。また、私の神への愛とか神に対する応答の応援団長は聖霊ですよ。どっちの声を聞くかですよ、それこそ。主導権を争うんですよ。その一瞬のこの判断をどこにするかって、神に従う方に行くのか、その聖霊の声を聞くのか、それとも悪魔のその応援に聞いて、耳を傾けて、そして肉の思いのまま行うのか、その選択肢が迫られるときに、常にこの日常生活の中でこれがあるんですよ。主導権を争って、それで戦ってるんですよ。しかしですよ、もし私がイエス・キリストのことを信じていて、イエス・キリストを信じたその信仰と同時に聖霊が与えられていて、御父および御子イエス・キリストとの交わりの中に入れられているのであれば、私の心の王座についておられるイエス・キリストを、この罪が蹴飛ばして、王座に座ることっていうのは絶対にないんですよ。イエス・キリストがもうすでに罪に対しても、悪魔に対しても、サタンに対しても、勝利を取られているからです。私がこの御父および御子イエス・キリストとの健全な関係の中で、とどまっている限り、私がまたその罪に主導権を全部取られて、私の心の王座を罪に明け渡すようなことは決してないんですよ。また 御言葉を守っているんであれば、まだ神のうちに留まっているんであれば、私たちもまたキリストが歩まれたように歩まなければならないというふうにヨハネは言っています。で、イエスキリストが歩まれたように私たちも歩むということは、そのイエスキリストのように一つも罪を犯さずに生きるというそこじゃないです。ヨハネが言っているのは、神に私たちが信頼して、この霊的な事柄において神の助けを得る毎日を歩みなさいということです。聖霊に満たされて信仰の試練や、また神への従順に生きる毎日を歩みなさいということです。イエス・キリストのように。イエス・キリストは毎日静かなところに行って、一人で神との、その、神に対してその祈り、求めてましたよ。神が願っておられること、父なる神が願っておられることをすべて成し遂げていったんですよ。応答していったんですよ。それは、その神が、ご自分に必要な力を与えてくださるし、ご自分に必要な思いも与えてくださるし、それでその全てを神が与えてくださるというこの信仰が与えられていて、聖霊が与えられていて、その力が与えられてたからですよ。神から力が与えられてたから、神から良いものを全て受け取ったので、この関係の中で、その親しい関係の中で、だから一つも罪を犯さずに生きたんですよ。私たちもイエス・キリストが歩まれたように歩む必要があります。どのような歩みかというと、毎日の生活の中で神に信頼する生き方ですよ。霊的な事柄において神に助けを求めて祈り続ける、叫ぶ歩み方ですよ。生き方ですよ。聖霊に満たされて歩む生き方だし、信仰の試練の中でも、またその神への従順においても、本当にそれを追求し続けるという毎日を生きるということですよ。そのように歩む必要があるって。7節から11節。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろその古い命令が初めから持っていた、ごめんなさい、むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら、闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は、今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。ヨハネはここでその新しい命令について言っていますけども、この新しい命令というのは古い命令だって。守る必要なら、私たちが守る必要になる神の命令というのは決して新しいものではないって。それは御言葉であって、今までその聞いてきたものだって。マタイの22章34節から40節。マタイの22章34節から40節。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼のうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。イエス・キリストはこのように言われて、神を愛すること、また互いに愛し合うこと、隣人を愛すること、それが大切な命令だって、その旧約聖書から引用して、イエス・キリストは説明しました。ヨハネの福音書13章の34節。ヨハネの福音書13の34。イエス・キリストはこのように言っています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 また同じヨハネの福音書の15章の12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。古い部分、共通している部分というのは、神を愛することを互いに愛し合うことです。新しい部分というのは、私が愛したように、つまりイエス・キリストが愛したようにです。イエス・キリストが地上に使わされて、世に使わされて、その目で見たり聞いたり触れたりする前までは、誰も見たことも誰も行ったこともないその愛をイエス・キリストは示したんですよ。イエス・キリストがその神を愛するという、心を尽くして思いを尽くして知力を尽くして、あなたの神である主を愛するということがどのような愛なのかということをやってみせたんですよ。またイエス・キリストがその隣人を愛するという、互いに愛し合いなさいという、その互いへの愛し方、隣人の愛し方をイエス・キリストが明らかにしてくださったんですよ。だから私が愛したように、イエス・キリストが愛したようにというのは、イエス・キリストがその神の愛をその真理として明らかにしてくれたんですよ。だから誠の光がすでに輝いてるって。だから今私たち、現代に来てる私たちには、そのもう光があるんですよ、イエス・キリストという。どのように神を愛し、どのように隣人を愛するかということがわかるんですよ。光の中にいるのであれば、兄弟を愛することだって。もし光の中にいるんであれば、兄弟を憎むことはないって。兄弟を愛する者は光の中にとどまるので、つまずくことはないんだって。見えますからね。間違うことないんですよ。光の中、つまりイエス・キリストが明らかにされた、その神に対する愛とお互いに対する愛という、その中にとどまっているのであれば、つまずくことはないって。また別訳だと、つまずかせることもないって。もし私がその兄弟を憎むんであれば、その憎んだことが相手のそのつまずきになってしまいますからね。でも光にいると言いながら兄弟を憎んでいるんであれば、その人は光の中ではなくて今も闇の中にいるんだというふうにヨハネは説明しています。闇の中にいるということは、神の愛を知らないということです。神の愛を知らないということは、神から愛されたこと、イエス・キリストにあって許されたということを知らないということです。そうすると闇の中を歩んでいて、結局自分がどこに行くか分からないんですよ。自分が歩んでるその道のその先に何が待っているのかということが分からないし、見えないんですよ。闇が、闇によって見えなくなってしまっているって。御父および御子イエス・キリストとの関係を私がどのように持っているかということは、私が私の周りのクリスチャンに対してどのようなその姿勢で、イエス・キリストが愛されたように私が愛しているのか、愛そうとしているのか、それを見れば分かります。教会の主にある兄弟姉妹が対象ですよ。イエス・キリストが愛されたように愛するんですよ。イエス・キリストがその私に恵みを注いでくれて、私に親切にしてくれて、私に寛容になってくれて、その私に対して失礼なことを言ったりやったりしないんですよ。私のした悪を思わないんですよ。イエス・キリストはそのようにその私に接してくださったんです。だから同じその神の愛、イエス・キリストが愛してくださったように、私もまた親切であったり寛容であったり、その人のした悪を思わなかったり、期待したり我慢したり信じたりするんですよ。私たちのこのフェローシップの中で、交わりの中で、交わりというのはコイノニアでしたよね、ギリシャ語で。でコイノニアのそもそもの意味というのは、言葉の意味というのは、この共有するってことですよ、すべてのものを。別にみんなその財産を売っ払いましょうとか、そういう話をしてるんじゃなくて、私たちがその持っている神に対するその愛とか、神とのその関係であったり、お互いに対する愛をその共有し合うんですよ、私たちのこの関係の中で。だからイエス・キリストについてのその事柄に対して、事柄について私たちはその話し合ったりするわけですよ。カラオケに行ったり、ボーリングしたりすることだけがというか、それがフェロシップじゃないんですよ。もちろんその居場所はあります。同じその趣味がある人と出かけて行ったり、その楽しんだりして、別にそれは悪くないんですよ。でもそれは何のためかというと、そのイエス・キリスト、父親、御子イエス・キリストとの交わりの中にあって、その 中で与えられたその祝福であったり、またチャレンジであったり、それを喜びであったり、それを分かち合うために、お互いがお互いのことを知り合って、より神がまたイエス・キリストが愛してくださったように、互いに愛し合うための素地を作るためじゃないですか。素地ばっかり作って互いに愛し合わないんだったら意味ないですもん。どんなにその素晴らしい畑を作ったとしても、その準備をしたとしても、そこに種を植えなければ何の意味もないじゃないですか。何の収穫もないですよ。空の鳥が来て、その糞をして雑草が生えていくだけじゃないですか。どんなに綺麗にその整地しても、どんなに耕しても。私たちがお互いのその関係をその深めていくのは素晴らしいことです。でもそれは何のためかというと、その肉の楽しみをその謳歌するためじゃないですよ。そうじゃなくて、お互い信頼関係をその築いていくためですよ。あ、この人はこの言うことが好きなのかって。こういうことがあまり好きじゃないのかって。お互いその信頼関係、じゃあその自分が少し分かち合って、この人にだったらこういうことまで話せるかなって、自分の罪について、自分の苦しいことについて、自分の親について、自分の子供について、一緒に祈ってもらおうって。で、信頼関係を持って、そうやってそのフェローシップが深まっていくわけじゃないですか。私たちの教会にそういうフェローシップは必要ですよ。それがなかったら私たちこの教会全体として光の中に入れないってことですよ。お互い、教会の中がいがみ合ってたらもう本当愚の骨頂ですよ。互いに愛し合うところなのに、互いにいがみ合ってるとか、そういうのは見たくないです。お互いがお互いのことを本当に愛し合うことを追求して、それも取り組もうとすると真剣に。教会の中の人でさえもその愛せなかったり、忍耐できなかったり、親切にできなかったりするんですけど、本当にそうやってその自分の罪とか、自分のその罪の性質を知っていくんですよ。それでその神に助けを求めて許しをいただいて、それでもうまた何度でも何度でも神の愛を、神の恵みを、神イエス・キリストにあるその救いを、この罪からの贖いを味わって、そしていつかのそのタイミングで神が私に勝利を与えてくださるんですよ。そういう交わりをイエス・キリストにあって、また父なる神にあって私たちに与えていただきたいです。12節から14節。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。でこの12節から13節というのは、その霊的な、またその信仰の成長段階によって、教会の中の人を分けています。まあ、出てくるのは4種類ですね。小さい順からいくと、14節の小さい者たちを。これは新しい訳を見てみると、幼子たちというふうに新化訳の2017年度版にはなっています。12節に出てくる子供たちよ。また、13節の後半とか、14節の後半にも出てきますけども、若い者たちよっていうのも出てきます。で、同じ13節と14節にも、には、その、父たちっていうふうになっています。この4種類に、この信仰の成長段階を分けているんですね。で、まずその12節に見る子供たちですけども、ギリシャ語を見てみると、テクニア、アクセントとかイントネーションが合ってるかどうかわかんないですけど、テクニアっていうふうに、そういう言葉が使われています。で、テクニアというのは、この子供たちというこの定義というのは、親に頼らなければ生活できない子供を指してテクニアというふうに言うんですって。だからその子供っていうのは、いろんなその子供がいます。私も、ある人の子供ですよ、当然。私には両親がいますからね、親がいますからね。 だけどその親に頼らなければ生活できない、つまりその経済的に自立できない、まだその自分一人では生活することができない、その子供の段階です。だからもしかすると高校生とか大学生とかでもそのこの子供たちに、の枠組みの中に入るかもしれないですね。親に頼らなければ生活できないんであれば。だからその、信仰のその度合いということを考えていくと、その、まあ、もちろんその牧師をはじめ教会のその兄弟姉妹のその特にサポートが特に必要な段階の人たちです。例えばその励ましがなかったらその集会になかなか来ないとか、励ましがなかったら、毎日の生活の中でイエス・キリストのことを思い起こせないとか、励ましがなかったらそのフェロシップをしたりまた祈ったりすることができないとか。だからその励ましたり実際に声をかけたり、また実際にフェロシップしたり、また実際に会わなかったとしても本当にその取りなしでその人のために祈っていくんですよ。もちろん取りなしは全員全ての人に必要なんですけどね。でも特に必要な人。でもこの12節で何て書いてあるかというと、子供たちよって、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからですというふうに書いてあります。だからそのサポートが特に必要な段階のこの子供のような成長段階であったとしてもですよ、主の御名によって、イエス・キリストの御名によって、神は救いというその御名によって罪が許されてるんですよ。だから罪が許されるためにはなんかもう成長しないといけないとか、だからそういうのないんですよ。本当にまだその子供であってもその罪をすでにもう許していただいてるんですよ。13節の全般には父たちよっていう言葉が出てきます。で、父たちというのはこの子供たちよりももうちょっと進んだ、その信仰の度合い で何年もかけて父および御子イエス・キリストとのその交わりの中でその関係を立て上げていって確立していった人たちのことを指します。だから教会の中でその特にその人に仕えたり、このメンターになれる、その信仰の面でその励ましを与えたり慰めを与えたり、そのリードしていける、まあこの現代で言えば牧師であったり、また教会のスタッフであったり、ね、そういう人たちのことを指します。で、この父たちというのはその初めからおられる方を知ったって、初めからおられる方というのはもちろんその神のことですよ。その父なる神もそうだし、御子イエス・キリストもそうだし、また聖霊もそうだし、失敗や成功を通して神の愛を深く知っていったんですよ。失敗を通して許されることによって、その成功を通して神が素晴らしいその御業をその人を通して行うことによって、神の真実とか神の誠実さを味わっていくんですよ。体験を通して神を知っていったんですよ。そうやってこの信仰の度合いが成長していくわけです。13節の後半では、若い者たちよと。で、若い者たちというのはその子供ではないけども父でもない、だからこの中間にある、その成長段階の人たちのことを指しますね。で、今まさにその神の取り扱いというか、その信仰の試練とか、その現在進行形で受けている者たちですよ。だ、子供たちはまだその信仰の試練とか、そういうのはまだ受けてないんですよ。でもそこからその少し成長してくると、そのフェロシップの中でまた道を呼び御子イエス・キリストとのその交わりの中で神について知ったり、また神を知ったり、体験を通してその許されていること、愛されていること、受け入れられていること、これを知っていくと、今度はその信仰の試練が与えられて、そしてその信仰がさらにその純粋になっていくように、さらに強められていくように、神はその試練を与えます。訓練を、受けて、そしてその戦場に送られるその兵士みたいな感じですよ。だからその御言葉によって養われて整えられて、その戦いに出ていくんですよ。霊的なその戦いに出ていくと、この若い者たちは 100% 必ず勝利するんですよ。もし私たちが神と健全な、また正常な関係を保っているのであれば、その交わりの中にいるのであれば、子供のままでいることは決してないんですよ。困難を通過したり戦いを経験したりするのは嫌だって、 それは肉の思いですよ。神は私たちを成長させたいんですよ。でヘブルの記者は、そのヘブルのその読者に対して、あなた方はその年齢から言ったらもうすでにその長老になってないといけないの、大人になってといけないのに、まだあなた方はその硬い食物を食べれない、まだ幼子だって、そのようにその非難してますけど、必ず神との健全な関係、このフェローシップの中にいるのであれば、必ずこの成長はあるんですよ。プロセスは必ずあるんですよ。でもそのなんか困難は嫌ですとか、戦いは嫌ですとかっていうのは、本当にそれただの肉の思いなんですよ。なぜかというと、霊的な戦いになっていくと、必ず霊が勝利して肉が死ぬんですよ。だから肉は戦いたくないんですよ。だからその肉を応援している悪魔は、その私に自己卑下させて、いや私なんかできない、私は弱くても、私はできないとかって言わせて、そして神の愛も神の力も私が考慮に入れなくしてしまって、でその火矢を飛ばしてきて炎上させるんですよ。そして私もできないとかって言って戦いに出ていけなかったり、困難にその直面した時にそこから逃げたりするんですよ。それでいつまで経っても子供でいていいじゃないかみたいな、戦いたくないし困難は嫌だしって、子供でいいとかって言うんですよ。でもそれは肉に従ってるに過ぎないんですよ。若い者たちは、あなた方が悪いものに打ち勝ったというふうに言われています。つまり霊的な戦いに出ていって、この戦いに勝利するのは若い者で十分なんですよ。整えられているその段階で十分なんですよ。完璧にならなくて、大人、その父たちの状態にならなくて全然いいんですよ。若い者たちで今まさに整えられていて、失敗と成功のその行ったり来たりするその過程の中で出ていけば勝てるんですよ。勝てるというか、その勝利が得られるんですよ。だってそれはイエス・キリストがもうすでに勝利を取られたからですよ。霊的な戦いに勝利するのは、信仰の巨人である必要はないんですよ。罪が許されたことを体験し、御言葉で養われて、御言葉で整えられている若者の段階で十分なんですよ。幼子から成長して子供になって、子供から成長して若者になって、困難とか戦いとか、そのような中でその信仰が練られていくんですよ。成長していくんですよ。そしてその中で神に信頼して戦いに出ていくと、この霊的な戦いに、悪魔に対しても勝利するんですよ。なぜならイエス・キリストが勝利を取られたからです。14節の前半、小さい者たちよです。この小さい者たちというのは、パイディアかな、ちょっとちゃんと読めないんですけど、パイディア、さっきのその12節の前半に、12節にあった、テクニアっていうのを、その言葉が違うということが、ただ言いたい、お伝えしたいだけです。で、この小さい者たち、新しい新改訳では、幼子たちというふうに訳されている言葉。で、これ、ギリシャ語のその辞書を見てみると、この小さい者たち、もしくは幼子たちというふうに訳されているこの言葉は、7歳までの子供たちを表す言葉として書かれていました。だからまだ幼くて、そしてこれからその教育が必要な段階です。それがこの小さい者たち、もしくは幼子たちです。で、彼らは何をしたかというと、14節を見てみると、あなた方が道を知ったからだというふうに書いてあります。この知ったっていうのもギノスコーです。だから体験を通してこの道を知ったんですよ。父なる神が私のことを愛してくださってるって。イエス・キリストを与えるほどに私を愛しておられて、これはすべて恵みによるっていうことを知ったんですよ。だから、この信仰の成長、信仰が成長していくこと、この信仰の歩みというのは、道を知るということ。神が私のことを愛しておられる、私が、その私の罪が許されるという、このことをすっ飛ばしては、始まらないんですよ。幼子としての第一歩は、 道を知ることですよ。神の愛を知ることですよ。神の私に対する、私たちに対する恵みを知ることですよ。それは全部イエス・キリストの十字架に表されているんですよ。第一ペテロの2章の2節。第一ペテロの2章の2節。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。その小さいものでまだ本当に今その生まれたばかりというかそのベイビーでイエス・キリストを知ったばかりであればこれから成長していく段階なので、だからまずは純粋な御言葉の父を慕い求めなさいって。そうしたら成長していくって。そして救いを得ることになるって。14節の、中盤に父たちよというふうにまた出てきますし、また後半では若い者たちよというふうに出てきます。で、基本この若い者たちに対しても父たちに対してもその繰り返しです。同じことが13節と同じことが書かれています。父たちに関しては、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからですというふうに書いてあります。だから繰り返しっていうのは基本強調ですから、強調してるんですよ。だから幼子たちというのは父をまず知ったっていうことですよね。神が愛しておられること、神の恵みについて知ったっていうこと。子供たちっていうのはその少しずつその歩き始められるんだけど、まだそのサポートが必要だったりするその段階ですよ。で、それからその若い者たちになっていって、その訓練を受けて御言葉で養われて御言葉で整えられて、その戦いに出ていって困難の中でそのイエス・キリストが取られた勝利を得ていくという、でそれを味わっていく。で、その最終的にその、父たちとなって、その若い人たちに、子供たちに、また幼子たちに、その使える人たちになっていくんですけど、この父たちというのがに言われている、このヨハネが言っていることっていうのは13節でも14節でも同じで、あなた方が初めからおられる方を知ったってなってるんですよ。だからこの信仰の段階、過程の中で登っていって、一番上に値するこの父たちに言われていることというのは、初めからおられる方、神を、イエス・キリスト、聖霊を、あなたは知ったって。で、これがとどまることで、これ以上じゃないんですよ。なんか、リバイバルを起こすとか、教会をたくさん立て上げるとか、その人を通して、その、なんか、その福音が語られて、そしてそのイエス・キリストを信じる人たちが何千人、何万人起こされるとか。で、そうなったら、その信仰の、その、度合いの一番上の方にいるとか、そんなこと言ってないんですよ。信仰が成長して父たちよというふうに言われる頃に達しているそのところというのは、初めからおられる神を知ったってところなんですよ。だからどこまで行っても私たちに必要なのは神を知るってことなんですよ。何か私たちを通して何かが起こるとか、そういう話じゃないんですよ。どれだけ私が神を知ってるか、どれだけ私がイエス・キリストのことを知ってるか、どれだけ私が聖霊を知ってるかですよ。神が私たちに求めることは、この信仰の成長の中で、その求めることは、ご自分を知ることなんですよ。ご自分の御子イエス・キリストをもっと知っていくことなんですよ。どれだけ神が憐れみ深いか、神の愛がどれだけ、その広さ、長さ、高さ、深さがどれだけのものなのかということを、神は私たちに知ってほしいんですよ。何かウルトラ C みたいな、もう F 難度とか G 難度、もうそんな、そういうのをその成し遂げるようなことを願ってるんじゃなくて、神は私たちにご自分のことを知ってほしいんですよ。若者たちにはこの14節の後半で、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからだというふうに書いてあります。若い者たちは強いんだって。悪いものに打ち勝ったものだって。神の御言葉がうちにとどまっているというふうにここで言ってます。だから私たちのその力の源というのは神の御言葉です。御言葉を通して約束されている神を知っていくんですよ。 神のそのご性質を知っていくんですよ、体験を通して。それが私たちの力の源になるんですよ。私たちの信仰が成長していくと、この霊的な力とか賜物が強化されるんじゃないんですよ。より強い賜物とか、そういうのがなんか与えられるとか、私のその力が強められるとか、そういうのじゃないんですよ。どこまで行っても、その神の御言葉、神に力があるんですよ。神にその力があって、神が私の力となり、神が私の助けとなり、神が私の救いとなられるということを信じる信仰が強められていくんですよ。だから余計にその神に期待して、神にイエス・キリストの御名によって祈って求めていくんですよ。そうすると神が真実で正しい方なので、約束したことを必ず実現してくださる神に対する 信仰が、その信頼が力となるんですよ。求めたら与えられるから。私が強められる、私に強いなんか賜物が与えられる、力が与えられるんじゃなくて、神の力が与えられるんですよ。なぜかというと、そうなるんだって、神が与えてくださるんだということを信じる信仰が与えられていくからですよ。その信仰の度合いが成長していくからですよ。私たちが毎日の生活の中で神をもっともっと知っていくことができますように。そして神を愛し、人を愛していけますように。なんかその信仰の成長に関しても、自分たちの勝手な解釈とか考えによってその絵を描くんじゃなくて、本当にその信仰が成長していけば成長していくほど、私たちがただ本当にシンプルに、私を愛してくださる、私に恵みを注いでくださる神を知っていくものなんだということを体験して、本当に知っていくことができますように。神がイエス・キリストによって私たちを引き入れてくださった御父および御子イエス・キリストとの交わりの中にとどまっていると、この信仰の成長が与えられて、神についてより知るようになって、そして互いに愛し合うことも、神を愛することも、その身として与えられていくんですよ。私たちが毎日の生活の中で神を体験を通してもっともっと知っていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられること、恵み深い方であられること、ありがとうございます。知識ではたくさんあなたについて知っていたりしますが、まだそれがその体験を通して知れてないことが多くあります。どうぞ私にあなたが与えてくださっているこの御父および御子イエス・キリストとの交わりの中で、あなたの愛を、あなたの恵みを、あなたご自身をどうぞ教えてください。私があなたからもっともっと学ぶことができるように、私を低くしてください。お願いします。私のうちにあなたが与えてくださっている聖霊を強めてくださって、本当に聖霊が私の心に励ましを与え、力を与えて、あなたとの関係にとどまることができるように、私を導いてください。お願いします。そしてどうぞ毎日の生活の中で、あなたをもっと知っていけますように、あなたについて知るその知識だけが増えていくんじゃなくて、本当に信仰の歩みを通して、あなたとのこの関係の中で、あなたを体験して、あなたの愛を体験して、あなたの恵みを体験して、あなたは約束したことを必ず実現してくださる方だということを体験して、あなたを知っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。